突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。瀬戸市の商店街を訪れ元気なお店をご紹介する番組、突撃瀬戸の元気商店。今日は株式会社興和旅行センターにお邪魔します。興和旅行センターはパルティ瀬戸1階の東側にあるお店です。通りの方からもね、よく見えますね。さあ中に入ってみましょう。さあお店の外にもね、パンフレットいっぱいあったんですが、中に入るとありますよ。国内でしょ、まあ、宿泊プラン、もうディズニーリゾートね、皆さんがね、行きたいなというような、そんなパンフレットがもういっぱい並んでいます。そしてこちらにはね、海外旅行のねパンフレットも置いてありますね。いやもうなんか全部見てね、行ってみたいところがいっぱいです。そしてバスツアー、もう名古屋出発、瀬戸出発、瀬戸から出るバスツアーもあるんですね。これはとてもね便利でいいですよね。でそれぞれ皆さん、こだわった、ここに行きたいというね、その場所、それがハワイ、アジア、オセアニア、まあ、それぞれにパンフレットがありますからね、選べます。だから見てるだけで楽しくなりそうですね。代表取締役の山田博文さんにお話を伺います。山田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ株式会社興和旅行センターですが、
はい、
まずこのパルティに来たのは何年くらい前？
もう今年9年目なのかな。
あ、
うん、だから万博の年ですもんね、うんうん、
じゃあこのパルティ瀬戸が出来上がった時にも最初からここに入ってらしたということですね。
は
い、
そうですね。
もともとその創業っていうのはいつ頃だったんでしょう？
はい、昭和の48年って言いますから、うん、僕はまだ全然子供の頃なんでよく分かってないんですけれど、うん、はい、それから立ち上がってると聞いてます、うん、はい、はい、
もうその創業当時もこういった旅行を扱ってらっしゃったんですか？
そうですね、今はもうちょっとあれですけれど、うん、陶器屋さんの旅行部門っていうので、うん、最初は始まったっていうふうには聞いております。
最初は陶器屋さんだったんですか？
そうですね、ノベルティを中心にやっている陶器屋さんの旅行部門で、うん、まあ、ノベルティですから外国に送ったりとか、うん、出張したりっていうような部分から多分始まってきてると思います。はい、
もう本当にすごかったですもんね、うん、ノベルティ全盛の時はね。
昔の話、ね、
そう、私も知らないのになんか知ってるように話してますが、
はい、
ね、でその時はやっぱりこう、うん、輸出の関係で、
うん、だと思います、
向こう外国にね
っていうのがあったんだと思いますよ、うん、はい、
それでじゃあ自分のところでこの旅行部門を作ろうと、
そういうことだったと思います。うん、うん、僕はまあ全然本当にその当時は分かんない話なんであれですけれど、はい、はい、
でもその旅行部門が、うん、ある時独立をしたんですよね。
そうですね、やっぱりそのノベルティ自体もあんまり良くなくなってきた時に、うん、その部門だけ、別に、作ってっていう風になって独立してったっていう風には先代から聞いてます。はい、
最初その旅行部門が独立をして、うんうん、まあ、コア旅行センターとなった時は、はい、お店はどこにあったんですか？
今はアピタになってますけれど、ユニーですね、の瀬戸店にあったっていうふうに聞いてます。はい、
じゃあそこからこのパルティに移転してきたという、
まあ、ことになります。はい、
山田さんは何代目になるんですか？
はい、多分4代目になると思います。はい、
多分ね
そうですね、うん、陶器屋さん自体が、うん、まあ、何代もあるとすると変わっちゃうじゃないですか。
そうですね、う
ん、でも多分旅行としては多分4代目になると思いますね。うん、はい、
ね、会社自体もとても歴史がありますね。
そうですね、うん、はい、そうですね。
この興和旅行センターこう扱っている商品って、まあ、たくさんあると思います、まあ、そのね、はい、国内、うん、海外いろいろあると思うんですが、具体的な商品
商品、うん、まあ、国内海外全般やってますし、はい、まあ、最近ではバスツアーもありますし、うん、あと添乗員がついてるようなのもあれば、うん、あと自分たちでレンタカーで動きたいとか、うん、そういうのも扱ってますね。それは、国内、うん、海外ですと、まあ、フリープランみたいなのもありますし、うん、飛行機のチケットっていうのもやってますね。
はい、じゃあチケットだけお願いしますっていうことも OK なんですね。
そうですね、一応こちらの方でお取り扱いをやってます、うん、はい。
じゃあ旅行どっか行きたいなと思ったらまずここに来て、
そうですね、まずご相談をいただければいいのかなと思いますね、
うんうん、今ねインターネットで自分でチケットを取ったりホテル予約したりっていうのが簡単にできますよね、ま
あ、そうですね、うん、ただついている情報じゃなくて、うん、生の声を聞いてこれ、うん、その情報が聞きたい方っていうのはやっぱり旅行会社に来られる方がお見えだと思いますし、うん、あとやはりパンフレットっていうのもありますんで、うん、まあ電気を使わずにインターネット立ち上げずに見れるっていう部分からすると、うん、やはりこういうパンフレットの情報っていうのも一つ面白い部分かなと思いますね、う
ん、でもインターネットの方がちょっと安いわとかでね、皆さんそれで取られるけれども、でもリスクというのもたくさんあるんですね。
だから、うん、その本当に自分が欲しい商品かどうか、うんうん、例えば本当に自分がそれでいいかどうかっていうのも、うん、インターネットの場合は注意しなくちゃいけない部分かなと思いますね。 あとはやっぱり僕たちはやはり情報をどうやって伝えるか、うん、その口頭ですけどね、やはり、うんうんうん、それまでのノウハウをお話ができるとは思いますので、うんうん、まあ、その辺をお客さんがどう理解していただけるかっていう部分になるのかなと思いますね、うん、
まあ、ここに来ていろいろね相談ができるということなんですが、いろんな相談をする時の、まあ、なんかノウハウみたいのはこうしてこういうふうに相談してもらえると分かりやすく説明できるよっていう。
そうですね、やっぱりこう今の旅行のこれからの考え方として、うん、ある程度目的意識を持つ旅行っていう部分をすると、うん、やはり行ったところでも満喫しやすいのかな。例えば、うん、どこに行きたい、もしくは何を食べたい、うん、それからどこの旅館に泊まりたいっていう、うん、何かこう目的を持って動くと、うん、そのただ単に行って帰ってくるだけじゃなくて、うんうんうん、一つ印象に残る部分が出るのかなっていう気がしますね。
じゃあ、まあ、例えば国内でも、うん、ちょうど美味しい例えばイカが食べられる時期にその場所に行きたいとか、
うん、僕の知ってる人で、うん、城のスタンプがあるのって知ってます？お城。
あ、はいはい、うん、
いくつか押すとかって、うんうん、はい、でそれを集めるがために城を待ってるっていう人もいるわけです。だからそういうなんか目的があると、うんうんうん、その地に行ってその場所も見れるしっていう、うん、そういうのがあるのかなっていう気がしますね、
うんうん、もうただ単にねちょっと行くって言って、あ、じゃあこれ、うん、でも簡単に決めてブラッと待って出てくるんじゃなくて、やっぱりある程度目的、ここで美味しいもの食べる、ね、ここでこれお城を見るっていうのがあると、うん、よりその旅行が生きてくるっていうことですね、
うんうん、単純に行って帰ってくるだけじゃなくて、うん、もう一つこう、うん、何かスパイスがついてるようなものになるんじゃないかなと思いますよ。
そうです、ね、
うん、もちろん行って喋、うん、って、うん、それで一緒に夜遅くまで行って帰ってくるっていうのも一つのその旅行の形なんですけれど、うん、やはりどこに行ってきたとかっていうことを考えるためには何か一つ目的を持つと面白いかな。例えば最近でも体験とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、郡上に行くと食品サンプルを作ったりとか体験とか、うんうんうん、京都に行けば、八つ橋を作る体験とか、うん、そういうなんか体験とかも入れるともっと楽しいものになるのかな、うん、あと思い出作りになるんじゃないかなと思いますけれど、
うん、いいですねそういうのね。で最近ねバス旅行っていうのが、はい、もう手軽だし、うん、いっぱいいろんなものが食べられるしということでとても人気だと思うんですが、こちらの甲和さんでもそういったバス旅行は扱ってらっしゃるんですね。
そうですね、いくつかあると思いますし、うん、やってると思いますけれど、まあ、はい、 そのバス旅行がご本人に本当に合ってるかどうかっていうのもあると思います。もちろん企画はすごいと思いますし、安いのもあるんですけれど、帰ってきた後に、まあ、くたびれて帰ってきてしまうような旅行だったらちょっともったいないなっていう気もしますよね。せっかく行くんであれば楽しく行って楽しく帰ってきてっていうのの形が取るようなのに、行けれればいいのかなっていう気がしますよね。
結構強行軍ですかね。
まあ、いろんなとこ乗ったり降りたりが多いようなのもありますしね、まあ、だからのんびりしてるようなのもありますし、まあ、楽しめるようなのもありますし、やっぱり流行ってるのだと果物狩りとかはすごい流行るんですけれど、まあ、たまたま本当に出来が悪い時期に行っちゃうと美味しくなかったで印象が悪くなっちゃうじゃないですか。だからそういうのも結構、難しい部分のバスツアーなのかなっていう気がしますよね。
バスツアーも旬があるんですね。
だから、いちごとかでも、たまたま行ったところが美味しくなかったら、やっぱりここのバスツアーは美味しくないってなっちゃうと、イメージが悪くなるじゃないですか。でもやっぱり、せっかく行くんだったら、いい時期にいいものを食べるっていうもののツアーに参加されるのがいいのかなと思います。はい。
最近はね、もう本当にご高齢の方たちもどんどんいろんなところに出かけようということで、まあ、旅行、バス旅行も含めてね、たくさんいろんなところにお出かけになると思うんですが、やっぱりその高齢の方、若い方によってこうおすすめするいろんなツアーも違ってくるんですよね。
のんびり行く形、もしくはその、さっきの目的じゃないですけれど、その例えば旅館がバリアフリーになってたりとか、そういうのも最近はありますし、とか最近はアレルギーにも気を使ってきてるようなところもありますから、だからそういうのを私たちが、お客さんから聞いて、それがこう、旅館とかそういうところをご紹介できる一つの形になるんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね。自分で勝手に、まあ、ネットとかで頼んでしまった時に、安いからと思って頼んでしまったら、2階建てだと思ったから、ね、いいかなと思ったら、その階段が大変とかね。
ちょっと老舗の旅館でも、エレベーターがないとかね、エスカレーターがないとかっていう、それでも一流っていうのはあるわけですよ。だから、まあ、ご年配の人だと、そういうのが分からずに一流だからと申し込みをされると、結構向こうで、ああ大変だったってことになる可能性もありますしね。
そうですね。そういうこともこちらの興和旅行センターの方に来れば、
そうですね、情報としてはありますんで ね、はい、
やっぱりせっかくね、お金を使って、時間を使ってみんなで楽しもうと思って行く旅行ですから、やっぱりそこはいろんな情報をまず自分で得て選びたいですよね。
そうですね、僕たちは本当に行って学んだ部分っていうのを直接お客さんにお話ができれば、お客さんが納得してもらえるのかなっていう気がしますよね。
でもその情報収集大変ですよね。
そうですね、だから、それでも自分がやっぱり添乗員として行ったとか、そういうのもありますんで、そういうところの情報はある程度頭には入れてるようにはしてますけれどね。はい。
山田さん自ら添乗員として一緒に参加されるわけですね。
そうですね、行くこともよくありますけれどね。はい。
いや、楽しいこともあるでしょうが、添乗員としてついていくと大変なこともいっぱいありますよね。
いろんなエピソードはあるんですけれど、ちょっとお話もできないようなこともありますけれど、意外にこういうお話をしちゃなんですけれど、何かこう起きた時の方のツアーほど印象に残ってる、なんかね、すんなり行くよりはなんか起きた時の方が印象に残ってるのが強いですよね。でもやっぱりそれは、何か起きたことによって、逆に今度こちらが次からこういうのを気をつけるっていう、そういう部分になってくるとは思いますね。
いやでも朝ね、8時にここに集合だよって言っても起きてこないお客様とか、
まあ普通ですね。
普通、それ普通なんですか。ね、
逆にね、 8時に集合でって言って僕が15分ぐらい前に行くと、うん、もう30分前から待ってる人もいますからね。
そうですか。
だからそういうのもありますんで、うん、だからもうやはり、うんうん、あの皆さんそれぞれお考え方がありますんで、うん、まあ、そのいろんなお考え方をどうまとめれるのかなっていうのがその仕事だと思います、
うん、そうですか。さあ山田さんが、まあ、このお店をねこうやっていかれる時に常に心がけていらっしゃることっていうのは何かありますか？
そうですね、あのまず最初に来てお話をされるのが、うん、どこかいいとこないとかって聞かれますけれど、うん、あの日本にはもうどこでも素晴らしい場所はもちろんあるわけですよ、うん、で外国でももちろん、うんうん、素晴らしい場所ある、うん、でも行ける日数とか、うん、そういうこともありますし、はい、あのどうお客さんが考えているかっていうのを、うん、引き出せるかっていう部分だと思いますね、うん、例えば本当は、うん、ブリが食べたい、
うんうん、本当は
ブリが食べたい、うん、でもなんか美味しいもの食べるとこないかって言われる、うんうん、じゃあ寒ブリ食べたいって言ったら富山県のね、うん、あの1月とか2月の辺、うん、本当はもうそれぐらいの時期に行くといいんですけど、うん、でももう今の4月になっちゃうとやっぱりもう時期が外れてるんですよね、うん、でも心の中でブリ食べたいブリ食べたいと思っててその話の中で喋ってて、うん、いやブリってって言われるとやはり、うん、あこの人はそれを本当は求めてるんだなっていうようなのを引き出せれるかっていうのが僕たちが求めていかなくちゃいけない部分、うんうん、旬さっきの旬もあるじゃないですか、いちごの旬っていつっていう部分、はい、でもいちご狩り自体ってゴールデンウィークぐらいまでやれることはやれるんですけれど、いちごはなるんですけどやっぱ甘みがつかないっていちご農園の人たちは言うんですよね。だからそういうことをやはりあの教えられる部分を、うんうん、あの聞き出して、うん、あ実はこうなんですよっていうふうにお話ができるのを引き出すっていうのが心がけているっていうか、まあ、心がけなくちゃいけないようなことだと思いますね、うんうん、
じゃあもうお客様のニーズとか希望していることを、うん、もうその最初雑談から始まってどんどんこう聞き出していくとい う、
ね、
うん、
海行きたいか山行きたいかとかね、うん、どっかないって言われても車で行くのか電車で行くのか、うん、じゃあ車で行きますって言ったら、うん、どれぐらい運転していけれるところなのかってかね、うん、そういうようなのを聞き出すっていうのが必要なのかもしれません。もう
聞き上手じゃないといけないですね。
だと思いますよ、うんうん、ただやっぱりそれでもある程度、うんうん、決断をこちらがしなくちゃいけない部分が、うんうんうん、じゃあここはここはっていろんな風に流れちゃうと、うん、いつまでたっても収集がつかないんで、うん、最終的にはこちら側がじゃあこれどうですかっていう決断もしなくちゃいけないっていうのもあると思います、うん、はい、
この人が行きたいところね、どういうところがいいかっていうところまでね考えてあげてということですよね、うん、
それができると一番相手にとってはいいのかなと思います、
う
ん
うん、そうですか、はい、それでは最後にねリスナーの皆さんにメッセージを一言お願いします。
そうですね、あのパルティにもし来られるようなことがあれば一度お立ち寄りいただければなと思います。
ありがとうございました。え今日は株式会社興和旅行センター代表取締役の山田博文さんにお話を伺いました。今日ご紹介しました興和旅行センターの詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。あさって日曜日の朝8時30分からは今週放送しました番組のダイジェスト版をお送りします。ぜひ聞いてくださいね。